皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、テテレスタイ。聖書箇所は、ヨハネの福音書19章28節から30節。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書は成就するために、私は乾く、と言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは、水ぶどう酒を含んだ海綿を、ヒソップの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了した、と言われた。そして頭を垂れて、霊をお渡しになった。イエス様の十字架における苦しみが、いよいよ最後の段階になってきました。そのような状況の中で、イエス様は、私は乾く、とそのように言われました。一体イエス様は何に乾いたのでしょうか。地上でなすべきすべてのことを完了したのを知って述べた言葉であること、そこから考えましょう。また、イエス様ご自身が教えたこと、マタイの5章の6節ですね。イエス様はそこでこう語られます。義に飢え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。さらに、詩編の42編の2節。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。これらのことを踏まえて考えますと、イエス様は三位一体の神、父子聖霊の神様の第二位のお方でありました。ところが私たちを罪から救い出すために、父なる神様のもとからイエス様はこの地上へと人となってやって来られました。まさに父なる神様から使わされたお方でありました。しかし、今やイエス様はその地上におけるなすべき父なる神様の御心を完全に成し遂げて、あの懐かしい父なる神様の身元へと帰る時がやってきた。義なる神様のそのもとに罪の世界から帰ってゆく。まさに義に飢え乾き、そしてすべてのことを成し遂げて、父なる神様のところに帰ってゆく。そのような子なる神様としての思いが、私は乾くという言葉の中にあったと言えるでしょうね。またイエス様は、この罪の世界にあって、絶えず義に飢え乾くお方であって、その義の全うのために、自らの命をあの十字架において明け渡していくわけであります。罪の支払う報酬は死である。私、全人類の罪の支払う報酬として、ご自身の命をことごとく与え尽くし、その義を全うした。まさにその義を全うされる、その時がやってくるという意味においても、私は乾く。義が全うされる、その時は今ややってくることにおいて、切なる願望を持ってその時を待っているのだ。というような意味にも理解することができますね。さらに、詩編の42編から考えるならば、生ける神を求めて私の魂は乾いていると、イエス様はあの懐かしい父と子の三位一体のこの関わり、罪が一切取り除かれて、そして水入らずに父なる神様と交わりを持つことのできる、この時、生ける神様との生ける交わり、かつてあの父の身元にあって持っていたこの交わりに対する飢え乾き、霊の飢え乾きと言っても良いのではないでしょうか。これはどこまでも父なる神様との関係の中でイエス様が心の内に覚えた思いでありました。適用に入りますが、あなたはあまりにも物質的なことに心が向かってしまい、霊の乾きを見失っていませんか。今日が立ち戻る時ではありませんか。そうです。私たちは、この地上の生活を送っていくうちに、いつの間にか、霊的な飢え渇き、神様に対する、切なる、この見舞いに出ていこう、神様の愛の中に身を委ねていこう、神様の霊的な満たしの中に、本当に自分自身を滑って任せていきたい、このような思いが失われて、目に見える豊かさの中で、また食べるもの、着るもの、持つもの、そういった物質的な事柄に心が向いてしまう。そして心に飢え渇きを持つとするならば、それは肉の欲の飢え渇きに過ぎない。そんな状況の中に私たちは陥りやすいですね。でもイエス様は言いました。義に飢え渇くものは幸いです。その人は 満たされるからですと、このように言っていますね。私たちに必要なのは、絶えず霊的な飢え渇きを持って神様の前に出ていくということであります。それには霊的な満たしを心の内に経験していなければ求めることすら起こってこないのであります。ですから本当に私たちに必要なのは、御言葉による霊的満たしを経験するということであります。ディボーションタイムとはどういう時でしょうか。神様の御言葉によって霊的に恵まれ満たされ、ああ本当に神様の御言葉はなんと素晴らしいのだろう、私はなんと愛されなんと祝された存在なんだろう、私の人生は神様の愛に取り囲まれている、神様の恵みと憐れみの中に本当に生かされているのだ、私がここにいること、それは神様の愛によって生かされているその事実ではないのか。死にある霊の満たしは、御言葉と触れ合い、神様のことを深く思い巡らし、神様に祈っていくその中で豊かに与えられていくんですね。だから私たちは絶えず主の前に出ていくのであります。ディボーションの時間を持つのであります。霊的な飢え渇きを持って我渇くと、この心を持って主に向かっていくんですね。必ずその心の内に神様の恵みが、霊的満たしが溢れて、他のものでは経験できない喜びを味わうことができるんですね。第2番目、兵士たちは主の言葉をどのように理解しましたか。なぜ水葡萄酒を差し出したのでしょうか。もちろんこのローマ兵たちは、私は渇くと言った時に、イエス様が十字架にかかって水分が今欲しいんだろう、物質的な理解を持ってこの水葡萄酒、それをヒソプにつけてイエス様の口元へと持っていったわけであります。彼らは霊的なことは分かりません。絶えず物質的、肉的な理解を持って対応しようといたします。でもイエス様はローマ兵が差し出す水葡萄酒をお飲みになった。彼らのある意味では優しい心がそこにあったのでありましょう。苦しむイエス様に対して喉の渇きを覚えているんだろうと思って、水葡萄酒を与えるこの兵士たちの心、イエス様はその心を受け止めて、拒むのではなくその水葡萄酒を飲まれたのであります。しかしこのローマ兵が水葡萄酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエス様の口元に持っていったのは偶然でしょうか。いえいえ、これはですね、出エジプト記の12章の22節を読むとわかります。ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。あの杉越の生贄が捧げられるときに、実はこのヒソプの枝が用いられたわけですね。もちろんこの時には羊の血が一束のヒソプに塗られて、そしてカモイ、そして門柱にヒソプを通して血が塗られていくという出来事でしたね。でもこの同じヒソプが用いられているというところにおいて、イエス様がまさに杉越の子羊として葬られていくお方である、身を世の罪を取り除く神の子羊、このようにバテスマのヨハネが語ったこの出来事が、この予言が、今十字架においてヒソプの枝に浸された水葡萄酒を受け取るイエス様の姿の中に表されているんですね。あの水越の出来事は、このイエス様の十字架の出来事の予表であったわけであります。敵を与え尽くされた主ですが、また受けるお方でもあります。そうでした。ご自身のすべてを与え尽くされた主ですけれども、今ローマ兵から差し出されるこの水葡萄酒、敵であろうと自分のことを思って差し出す者に対しては、それを拒むことなく受け取っておく。霊に生きるお方ですが、イエス様はまた肉においても生きるお方であって、この時肉体的にも飢え渇きの状況の中にご自身あったのでありましょう。だから素直に差し出された水葡萄酒を受け取る、ローマ兵たちのその心を受け取る。イエス様は霊においても肉においても素直に正直に生きるお方として、十字架の上にその身を置いているんですね。あなたもバランスの取れたクリスチャン生活を送っていますか、と問いかけありますけれども、 霊に飢え渇く私たちでありますけれども、また私たちは肉においても必要なものは本当に素直に受けていくことが必要であります。神様は霊においても恵むとともに、肉においても私たちの生活を恵みによって満たしてくださいます。貧しいことが良いことではなく、豊かにされることもまた心からの感謝であります。主は与え、主は問いたも、主の皆は褒美かなと呼ぶは言いましたけれども、彼と同じ感覚、すなわち恵みは恵みとしていつも受け取っていく。しかし、その持てるものは神のもの。神様が時にはその持てるものを取られることもあるのだ。その事柄をいつも覚えて、バランスよく霊のこと、肉のことを受け取っていく必要があるわけですね。クリスチャン生活はバランスの取れた生活であります。第3番目、何が完了した、このギリシャ語がテテレスタイというんですね。何が完了したのでしょうか。それはイエス様のこの地上に人となられた、この目的が今や完全に全うされたという、完了されたということですね。この主の言葉は人類に対するどんな神様の約束が成就されたことを意味しますか。信仰の父アブラハムに神様は約束をされました。創世記12章の1節2節、その後主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私は示していきなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムも故郷ウルの地を出て旅する者となりました。イエス様も父なる神様のもとを離れてこの地にやってこられました。それはなぜでしょうか。全人類を救うため、全人類に祝福を与えるためでありました。罪の奴隷となっていた全人類をその罪から解放し、神様の命に生きることのできる幸いな人生を与えるために、イエス様は神様のもとからやってきて人となり、十字架の死に至るまで従順にこの地上において義を成し遂げて、そしてすべてが完了したと宣言し、父なる神様の身元へと帰っていくんですね。全人類の救いのための御業がここに成し遂げられていくのです。またこの成し遂げられた十字架の御業は何を示していますか。ヨハネ第一の手紙4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。十字架は神様の愛が表されているところであります。義の完成の場所でもありますが、また徹底的に罪深い全人類を許し受け入れ、その愛をもって一人子を与えてくださった父なる神様の愛、そしてご自身、その命を捨てることを通して私たちに愛を表してくださった子なる神様、イエス様。この愛が十字架において示されているんですね。十字架は義と愛とが重なり合う場所であります。そのすべてはどなたがしてくださったのでしょうか。イザヤ書の9章の7節、その最後のところに万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとこう書かれています。イエス様の御業は、これは私たちの、これは1から10まで、すべて神様の愛のゆえ、神様の私たちに対する愛の熱心からなされた出来事なんですね。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。敵よ、あなたは十字架の家に自分の罪が完全に許され、神様の義がただ信じるだけで与えられたことを確信していますか。神様が与えてくださったのは、私たちがただ単純にこのイエス様の死が私の罪のためなんだと、このように受け止めて神様の愛を愛として受け取っていくこと、これが私たちの救いにつながっていくということなんですね。私たちは何もできないんです。義を全うすることなどとても不可能なのであります。自分のうちの罪を見るならば、私たちは何も自分の正しさをもって救いを得ることなど不可能であることがわかります。でも 道は開かれたのです。十字架のイエス様の愛によって私たちはただイエス様を信じるだけで、イエス様の愛を信じるだけでイエス様の義が与えられ、私たちは神の子とされ、永遠の命を与えられ、天の御国へと帰ることのできる存在へと変えられるんですね。あなたはそのことを確信していますか？十字架の愛の中に今も日々歩んでいるでしょうか？あなたがどんな存在であろうとも、神様の愛は豊かにあなたを覆うのであります。あなたは、ただただ一方的に、十字架において血を流し、テテロスタイ、すべてが完了したと、こう言ってくださるイエス様の言葉をそのまま受けていけばよいのであります。ならば、あなたの心の内に、主の平安と永遠の命が与えられ、あなたは罪の奴隷から解放され、新しくイエス様と共にこの地上にあって、大胆に神の器として、神様の御心にかなった事柄を行うことのできる存在となるのであります。神様の愛を受け入れる者は、愛することのできる者となります。しもべとして生きたイエス様のその心を信仰によって我が物とする者は、生涯を使える者として、心から喜んで人々に仕えるものとして生きることができるのであります。私は乾く、テテレスタイ。そのように言って、イエス様はご自身の霊を父なる神様に委ねたのですね。イエス様は、まさにその人生を、丸ごと他者のために、神様の御心を成し遂げるために、そして神様の愛に委ねきで、そのなすべきことを全うしていったんですね。私たちもまた、神様の愛、イエス様の愛、聖霊様の豊かな導きの中で、この生涯を委ね切って、テテロスタイ、すべてが完了したと、自分に与えられた人生を十二分に生き抜いて、死のもとに帰っていこうではありませんか。霊に飢え渇き、御言葉にいよいよ、心を注ぎ、神様の愛に満たされていくものとなりましょう。途上の闇、ディボーションタイムでした。